Come on, baby.
Attention, Internet Radio. 人を、日本を、世界を、地球を、みんなが楽しく過ごせるエンターテインメントなステージに変えていこう。次世代につながる総合エンターテインメント情報番組アテンション、いよいよスタート。皆さんお元気ですか？暖かくなってきました。でもこの季節、着る服一番困ります。昼間は暖かいのに夜はぐっと冷え込む時もある。僕はバイクで都内を移動することが多いので着るものの選択にとても困ってます。まあ、バイクといえば平成18年から道路交通法が厳しくなって、僕はバイクの駐禁で5回も捕まりました。はっきり言って頭にきてます。バイクの駐車場というのは車に比べて都内ではほとんどないのが現状で、規制だけ厳しくて環境は全く整えてくれない。どうにかしてほしいもんです。さて、今回のアテンションは食品の農薬と遺伝子組み換えをテーマに、農民連食品分析センター主任の八田さんにインタビューをしました。前回に引き続き食に関するものです。生産性やコスト削減を重視して作られる食品がどのような現状にあるのかを突っ込んで聞いています。それではどうぞ。今日は農民連食品分析センターの、八田さんにインタビューに伺いました。今日はよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。まず八田さんに聞きたいんですけども、
はい、
農民連食品分析センターって一体何をやってるとこなんですか？
そうですね、はい、基本的には農薬の検査をまずやると、うん、まあ、農家さんやっぱり農薬使ったりすることはあるんですけれども、やっぱり自分たちが使ったものっていうのが安全に消費者に届いてるかどうかっていうのはやはり確認しないと売っちゃいけないだろうということで、はい、まあ、生産の安全管理をするための、うん、まあ、農薬検査っていうのをここではよくやっていると。
他には農薬だけですか今は？
そうですね、主に農薬が多いですけども、うん、あとは輸入食品が農薬混ざってないかとかですね、うん、そういうチェックをやったり、うん、あと、まあ、最近は遺伝子組み換えの問題っていうものもありまして、お豆腐の中に遺伝子組み換えのものが混ざってないかとかですね、うん、最近勝手に生え始めてる、まあ、遺伝子組み換えの種っていうのの調査をやったりとかですね、はい、あとは重金属が、まあ、お米の中とかに入ってないかっていうのを検査しています。
実際こちらで分析されている品数ってどのぐらいの数なんですか今まで？
そうですね、検査数でいくと年間1500-1600ぐらいはやってると思います。
年間で、
はい、うちみたいな小さい規模のところでこれだけやってるのはあまりないってよく言われるんですけども、
はい、例えばこういった分析センターみたいなものっていうのは全国にどのぐらいあるんですか？
そうですね、数でちょっと数えた言葉今までないんですけれども、はい、大体都道府県には一つぐらい行政さんの持ってる機関があったり、あとは、まあ、いわゆる民間の会社さんっていうのが、まあ、いくつか、あるというところですかね。
で、今ね、農薬っていうことを調べてる。実際問題、その農薬の必要性っていうものをちょっと疑問に思いまして、
はい、
実際農薬っていうものは必要なんですか今の食品を作っていく上で。
そうですね、農薬を使わずにやはり生産できるというのが本当は一番いいことだと思うんですね、はい、これはもう間違いなくて、まあ、農家の方の中にも、まあ、そっちの方がいいだろうって考える人は増えてきてますね、うん、ただやっぱりその今の状態で、なかなかその野菜の値段が上がらなかったりとかですね、まあ、技術がちょっと足りなかったりするということもあってですね、農薬使わないとうまくやれない方っていうのも、まあ、相変わらずいるってことになります。うん、僕なんかは、まあ、どちらかといえば農薬使わずに、まあ、やった方が本当はいいんだろうなと思うんですけどもね。
農薬を使うことによって、はい、明らかに生産性っていうのは上がると思うんですね、
はい、
でじゃあ逆に良い食品を作っていく上で 農薬を使わないという作業をしていた時に、今の供給っていう部分の食品っていうのは回っていく状況にはなるんでしょうか。
そうですね、やっぱり今、まあ、農業できる場所土地は結構まだあるはずなんですけども、はい、なかなか採算が合わないっていう理由で、ね、やっぱりあまり農業やらなくなっている方向が多いんですよね。当然その薬を使えば、まあ、手軽に、まあ、たくさん、ね、野菜作ったりするっていうのはできるわけですけども、これを有機農業に切り替えたときに、うん、まあ、それと同じレベルを維持するのはやっぱり難しいというのがありますから、もし有機農業に切り替えて頑張るということであればですね、もっとたくさんの人が農村に足を運んでですね、うん、野菜作るということをやっていかないといけないということだと思います。
こちらのホームページで調べさせてもらったんですけど、はい、今同じ生産地で例えば中国とかの、なぜこう農薬の残留濃度がものによって10倍ぐらい違うっていった同じ食品なのに、そういったデータの違いってどういうことなんでしょうか。
そうですね、中国の方なんかではやっぱりもともとあまり農薬使わない文化が、まあ、定着してたんだと思うんですね、はい、おそらく自分たちの家族とか、まあ、自分たちの村で食べる分というものを、まあ、作って、まあ、多く取れた分は他に動かすということをやったんだと思うんですけれども、うん、そういう栽培の仕方だとそれほど農薬に頼らなくても、うん、家族でみんなで持って野菜を作ったりするというのができてたんだと思うんですよ。そこに、まあ、日本の方で輸入をしたいということで、日本に送るための野菜を作るというものを始めたものですから、当然大量生産しなきゃいけなくなると、はい、そうするとやはり農薬を頼らなきゃいけないということで、使ったことのない薬を使ってですね、野菜を作るということが起きてくると、やっぱり、間違った使い方をしたりとかですね、とりあえず生産性だけ上がればいいということで農薬たくさん使ってしまったりとかがやっぱ起きると、それがそういうデータになっているんだと思うんですけどね。
いや、実際中国自体は農業の技術っていうのはまだ日本よりも世界的にはどうなんでしょう。
そうですね、
技術的には、はい、
やっぱりまだ技術的にはそれほど高くないんだと思います、うん、相変わらず収穫直前に、まあ、農薬をかけるシーンのようなものが、まあ、記録されていたりとかですね、まあ、話されたりしてますし、うん、あと薬剤を使った後の管理がまだまだ不十分であるとかですね、相変わらず現地で農薬中毒で倒れられている方がいたりとかですね、そういう話がやっぱりありますから、もう少し、まあ、技術を上げていかないといけないというふうに思いますね。
まあ、今その生産性を考慮して実際農薬を使っている食品というのがたくさんあると思うんですけど、その農薬自体が人体に及ぼす影響っていうのって具体的にはどういうことが考えられるんですか。
そうですね、やはり発がん性とかですね、あとは、再起形成ですね、奇形を生み出したりとかですね、あとは遺伝的な、まあ、損傷を与えてしまってですね、まあ、子孫に影響が及ぼされるとかですね、まあ、最近よく見つかるタイプの農薬でいくと有機鱗系というタイプの殺虫剤が多いんですよ。これはまあ神経に効くと言われてまして、まあ、神経毒として作用するというようなことも考えられますから、やはり農薬食べ続けていけば、まあ、体に言うことはあまりないというのは間違いないですよね。まあ、僕らが検査やってる中でも、まあ、見てるのは、まあ、農薬っていう成分だけであって、実はその農薬が、まあ、自然界で分解して形変わってくるんですよ、うん、で僕ら見てるのは農薬だけなので、もしかしたらその変わっていったものが体に害があるかもしれないっていうのを考えられるんですよ。
あ、その後っていうことですか、
はい、例えば検査するときに農薬のチェックをこうやって、で検査したら、その農薬ありませんでしたと、
はい、
だけども実は野菜の中にはそれが分解してできたものがちゃんと残ってて、うん、そっちは体に害があるってことも考えられるんですよね、本当はね。ただ僕らはまだ農薬の部分しか検査してなくて、でその農薬の部分の毒性ということを、まあ、研究されている先生ぐらいしかやっぱりいないというのが実際なので。
実際こちらの食品分析センターでは農薬がどういう人体に影響を及ぼすかっていうデータとしてはないわけですよね。
そうですね、
症例が出ましたとかっていう、
なかなかやっぱ難しいんですよね。人間の体を使ってやっぱりその、ね、健康に害が出るかどうかっていうのは検査できないっていうか、うん、まあ、試せないっていうのがありますから、はい、まあ、どこか専門の機関はですね、やはり動物実験というものをやって、うん、その時に出たデータっていうのを元にして、まあ、僕ら判断するしかないんですよ。
日本でよく売られている加工食品とか調理品っていう部分に関して、厚生労働省の方で残留する農薬の基準値がないっていうふうにお聞きしたんですけども、この基準値がないっていうことで、生の野菜の基準値と比べると明らかに違反している食品が多く見受けられるっていうふうに情報をもらったんですけども、はい、 この現状についてどう思われますか？
そうですね、まあ、悪い方をすると、生の野菜だと輸出できないから、加工してしまえば日本に輸出できちゃうっていう、はい、考え方が成り立っちゃうっていう仕組みなんですね今ね。
あ、
もし冷凍のお野菜か何か作る、まあ、冷凍の野菜だと今検査するようになってきてますけど、まあ、生に近い野菜を作って、はい、で検査をしてみたらそれが違反品だったと、そしたらちょっと持って帰ってで加工業者に売って、で加工業者が製品にして、まあ、輸出してしまえば、まあ、検査されなくてですね、しかも基準値が曖昧ということで、販売しても罰せられないということが、まあ、起きかねないという状況ではあるんですよね。まあ、実際日本の港っていうのは今かなり検査率が低いという実態もあって
ですね。あ、そうなんですね。
はい。せいぜい 10.7% しか今検査やってないんですよ。
じゃあ9割近くはもう検査なしで入ってきてるんですか？
はい。100人こう輸入業者さんが、はい、まあ、港で届け出をします。はい。今 10.7% ですから、100人の業者さんやってきたら、まあ、10人とちょっとぐらいしか検査はしないんですね。
へ
ー。90人の業者さんはそのまま、書類だけで、はい、国内で売っていいですよっていう仕組みになっちゃってるということなんですよ。で、実際その検査の中身は何かっていうと、まあ、微生物の検査もあり、虫の検査があり、あと農薬の検査ということで、10.7 あっても農薬の検査っていうのはもっと少ないということですね。さらにやってるものは生のものばかりということなので、まあ、加工食品について言えばほとんど検査されないものが、まあ、流通されていると思わないといけない。
今回中国 の餃子の事件とかありましたけど、はい、あれの八田さんの見解ってどんな感じなんですか？
もうあれはもう怒るべくして起きてしまったって感じがしますね。僕らはもともと冷凍食品とかああいう加工食品が抜け穴になってるっていうのをずっと、まあ、国の方に情報提供して対応を取ってくださいっていう活動をやってたんですよ、
はい、
もう何年も前にその冷凍のほうれん草から農薬が見つかるっていうことでデータを届けたときにこれは加工食品だから検査しないんですよっていうふうに言われまして、まあ、いくらなんでもおかしいだろうっていう話だったんですけどね、その教訓が今回生かされないで、まあ、起きてしまったので、やっぱり日本側としては対応不十分だったなって言えると思うんですよね。
じゃあ今後その加工食品とか、調理品に関しての検査っていう機関がまた作られる可能性はあるということですかね？
そうですね、この間やっとやはり今まで輸入食品危ない危ないって話は結構あったんですけど、はい、実際に体壊された方って幸いにしていなかったんですよ、食べて具合が悪くなったとかですね、入院したって人の話がやっぱなかったじゃないですか。だから今回初めて、まあ、初めてだと思うんですよね、はい、女の子がやっぱり具合を悪くして倒れちゃってですね、そういう事件が起きたのが一つ教訓になって、加工食品も検査しましょうっていう、まあ、話が、まあ、今できましてですね、港の方では今対策を進めているということなんですよね。
僕は思うに農薬って花粉症と一緒だと思うんですね、
はい、
ずっと、まあ、毎日そういった何か農薬が入っているものを食べてて、コップのお水が溢れた時が具合が悪くなったり致命傷になったりとか、要は発がんしたりとかっていう部分で、花粉症もそうじゃないですか、ある時急にみたいな。
そうですね、僕も最近ちょっと急に目が
そうなんですか、
痒くなってきた鼻
が、じゃあもう溢れてるんですよ、それ。
ボロボロしてですね、
はい、人それぞれのその器の大きさで多分発症する度合いも違ってくると思うんですけども、だから多分農薬がダイレクトに人体に及ぼす影響がどの程度なのかっていうのが今しっかりしてない分甘いのかな、逆に検査とかも基準値も。
そうですね、基準値は確かに甘い方向にはなってるんですよ。これ本当に考えればやっぱり人間の体の大きさっていうのはみんな違うわけですし、はい、国も違えばね、まあ、人種も違うっていうのがあるわけですから、一律にその基準値決めてしまったら難しいはずなんですけどね。今は国際標準の基準値に変えましょうという動きが進んでまして、日本人なんて体小さいわけなんですけどね、意外と基準の緩和というのが進んでまして、
緩くなってるんですか？
緩くなってるんですよ、はい、今
厳しくなってないんです
か？ないんですね、まあ、いろいろ事情があるんですけどね、輸入食品が多いものってのは結構基準値緩くなる。フライドポテト食べます、
はい、たまに、
フライドポテトの原材料って結構輸入品が、
そうですね、
ですけどアイダホとか、まあ、はい、アメリカ産がやっぱ多いんですけど、
はい、
あれは倉庫でしまっておくときに芋って芽出るじゃないですか。
はい、芽出ますね。
出ますよね。あれ芽出るとソラニンっていうお腹壊す成分ができるので、
はい、
芽出さないように薬かけるんですね。 へー。これはクロルプロファムっていう薬剤なんですけど、
はい、
これはあのこの間基準値の改正が、そうですね、もうでもこの間って言っても10年は経つんですかね、前ぐらいにありまして、 0.05 っていう数字までは前は出ちゃ、これ以上出ちゃダメだって話だったんですけど、その改正で50まで OK になりまして、
1000倍ってことですか？
1000倍、はい、1000倍です。
へー。
まあそういうものがあったりとかですね、日本は小麦結構輸入するじゃないですか、
はい、
で小麦輸入するっていうのだとやっぱり虫がタンカーで湧いたりとかすると困るということ で、
うんうんうん、
で農薬を殺虫剤をかけて、まあ、送るんですけど、
うん、
ここも基準厳しいとなかなか輸入しにくいっていうのもあるみたいでして、
は
い、まあ、人体に害がないというデータに基づいてですね、基準値8倍とか、まあ、緩めたりなんかするっていうのが実はあるんですね。最近、まあ、違反品増えてる増えてるって言いますけど、ある意味基準値緩めることで違反品減らされてる部分も実は隠れてたりするんですけどね。
いや逆に僕らが食べている主原料みたいなもの、要は主食になりうる原料っていうのがすごく緩んでるんですか？
そうですね、
小麦だ米だとかトウモロコシとか。
そうですね、米はまあ比較的まだ国内で賄えてますけど、やっぱりトウモロコシ大豆お蕎麦とか、はい、ああいうのはやっぱり基準緩まってる方向になってますよね。殺虫剤は多く使われるようになってますね。
まあ、人間だけじゃなくて家畜の飼料にも穀物って使われるじゃないですか、その穀物、家畜に使われる穀物ってこれ検査されてるんですか？
あんまり実は検査されてないんです
よね。されてないんですか？
はい、まあ、ちょっと基準値作ったりっていう動きもあるんですけども、検査率はあまりないんですね。検査してる項目も限られてまして、そんなにね、人間が食べるものほど家畜はいいもの食わされてないんですよ、
うんうん、
この間うちの生産者さんとかですね、まあ、うちの電話の方で情報をくれた人の、ことなんですけど、どうもなんか妙なカビ毒に侵されてるような餌が最近増えてるような気がするなんて話をしてまして、
へー、
やっぱり遠くからこうあったかいところ運んでくるもんですから、まあ、運ばれ方によってはカビが生えるということがあるみたいで、これが深刻な時がどうもあるみたいだけども、俺ら農家だからよくわからねえということですね。妙なものを家畜に食わすのがかわいそうでしょうがないって言って、
それをまた僕ら消費者が食べるわけですね。
そうです、お肉に変えて食べてるわけですからね、ちょっと気をつけないととは思うんですけど。
2003年頃から菜種が輸入される港の空き地や泥脇などで遺伝子組み換え菜種が自生しているというデータが市民グループの献身的な活動をはじめ行政からも報告されてきました。八田さんたちはその調査記録を次世代に残す資料とするためにビデオで撮り編集しています。そのビデオの中でご機嫌なハードロックが流れてきました。自分もハードロック大好きです。バーヘンレン Can't Stop Loving It。 生産性っていう部分でね、すごくイコールだと思うのが、農薬と先を、農薬とそのバイオテクノロジーっていう遺伝子組み換えの操作だと思うんですね。で、実際、遺伝子組み換えの現状っていうもの、食品に対する現状って今どういう状況になってるんですか？
世界的にはもう遺伝子組み換え技術に、かなり移行しつつあるような雰囲気があります。日本は幸いにしてまだ遺伝子組み換えのものを、生産すると収穫するというところまでは、至ってないんですけれども、世界的にはもうアメリカなんかは大豆はもう8割以上、
8割ですか、
作付けはもう、遺伝子組み換えの大豆ということになってますから、その辺考えればもうあちこち遺伝子組み換えだらけになっていると。でちょうどね、食料が足りなくなるだろうっていう話があったりとかですね、たくさん作らなきゃいけないっていう背景が出てくると、遺伝子組み換えの方がいいだろうとかですね、まあ生産コストかからなくて済むから楽だっていう話がありまして、どんどんどんどん増えていくんじゃないかって思うんですけどね。
成分的にはどうなんですか？遺伝子、純粋に育てられたもの、例えば大豆と、遺伝子組み換えが行われたものに対しての成分って、栄養であったりとかって、かなり違うんですか？
多分違いますよね、この辺はよくわからないんですけど、
また違う分野なんですか？
まあ、基本的に遺伝子組み換えの例えば大豆、これどういう大豆かっていうと、特定の除草剤をかけても枯れないようになってるわけなんですよ、で、なんで枯れないのかっていうと、枯れなくなる成分を体の中に作るように遺伝子組み換えられてるわけですよね。普通の大豆と遺伝子組み換えの大豆っていうのは、とりあえずはもうそこの部分だけでももう違うんですね。遺伝子組み換えの方は除草剤に枯れないタンパク質っていうのを持ってると。で、まあ普通の大豆っていうのはそのタンパク質は持ってないわけですからね。それだけでも十分違いはあるんですね。科学的な研究でいくと、この成分は入ってるか入ってないかで、まあ体に害があるかどうかっていうのはないってことにはなってますけど、まあこの年は別物だと思っていいと思いますけど。
インタビューをする際にちょっとネットで調べさせてもらって、あるページで遺伝子組み換えの食品を食べ続けても大丈夫かっていう消費者の意見に対して、新しいその新たな DNA によって作られたタンパク質は食べた後に消化されるので、毒性を持たない、またアレルギーを引き起こさないと確認されていますというふうに書いてあったんです。要は危険度は極めて低いですと。で、今おっしゃったように、大豆というそのもの自体にその除草剤だとか農薬に強くなる DNA が入ってるだけだっていう考え方もできるんですけども、なんでね、安全とされるものが輸入される際に、大豆やトウモロコシは混入率、いわゆるバイオで作られた混入率が 5% 以下っていう基準のもとに輸入をされている現状があるじゃないですか、なぜ安全なのに 5% までの基準を設けられているかっていう矛盾ってどう考えられますか？
なるほど。そうですね、 5% というこの数字にどのぐらい根拠があるのかも実は謎なんですよね。今 EU の方では、今 1% 以下ですね。
そうなん
です。残りは厳しいんですよ。日本は 5% というふうになってまして、なんで違うのかっていうと、おそらく前伺った話だと、港で陸揚げをするときに、どうしても 5% は荷物が混ざってしまうという理由で 5% らしいんですけどもね。アンローダーっていう装置がありまして、タンカーから吸い込むんですけど、この時遺伝子組み換えのものも遺伝子組み換えじゃないものも吸い上げるのは同じ装置を使うということで、まあその間にコンベアに挟まったりなんかホースに挟まったりするものなんかで、まあ、5% くらいは混ざるだろうということで決められてるみたいな
んです、ね。そんな曖昧なんですか今。
ただこれもあれなんですよ、やっぱり遺伝子組み換えの問題に関心ある人たちがやっぱりいて、でやっぱり食べる人と食べたい人と食べたくない人っていうのはちゃんと明確に選択できるようにしなきゃいけないだろうっていう運動がやっぱりありまして、多分この人たち頑張らなかったら 5% っていう表記もおそらくないまま僕ら食べることになったんじゃないかって思うんですけどね。今のところその害があるのかないのかっていうのは、先ほどの話の中にもありますけど、その体の中で消化されてしまうから害はないんだっていうふうな話はあるわけなんですけど、まあもしかしたらこの先何か害があるってことがわかるかもしれないですし、本当に害がないってこともわかるかもしれないという状況っていうのがあるんですよね。
まあ、本当農薬にしても遺伝子組み換えのバイオテクノロジーにしてもやっぱり生産性っていうものと直結してるじゃないですか、
はい、
で、あの食品の安全性を求めたそういった技術っていうのっていう部分と逆行して消費者っていうのは安全安心っていうものを求めて今生産性を求めたものから遠ざかっていく傾向になっていますよね。結局技術が発達したことによってより豊かな食材とか食品が提供されると裏腹に僕たちの心とか意志っていうものは全く逆の方向に向いているようにすごく今感じる時代になっていて、その辺の時代の流れってどう考えますか？
あ、でも、え、わかります。
あ、そうですね。はい。
なんでも感じますね、僕もね。結構日本って豊かになったとかですね、
はい、
食生活もなんかこう、豊富になったっていうイメージがあるんですけど、なんかどちらかというと、実はかなり薄っぺらな豊かさなんじゃないかなっていう印象は持ってるんですよね。実際、生産やってる農家さんの暮らしは相変わらず厳しくて、で実際それを食べてる日本の消費者っていうのもやはりちゃんとしたお野菜買おうと思うとお金が払えないっていう状況があるわけじゃないですか、
はい、
なんでそんな状況になるのか、で そのお互いにいる、まあ、2人の関係っていうのは、まあ、心もやっぱりそれほど豊かじゃないような状況になってきますから、うん、なんかこう悪い方向にっていうのをお互いで作り出すというような雰囲気っていうのはこの仕事やってると感じますよね、うん、消費者が農薬の検査しろっていうから検査しなきゃいけないんだとかですね、取引先に言われるからやらなきゃいけないんだっていう環境があったりとか、消費者はね、農薬かかってるのは嫌だ、嫌だけれども綺麗な野菜が欲しいとかですね、うん、で農薬かかってるものを食ったら具合悪いかもしれないから農家さんには農薬使わないで食べ作ってほしいなんて話がやっぱ出てくるわけでしょう、
はい、
ここはかなり矛盾が大きくて、うん、豊かに見えるけども本当はお互いが勝手に喋ってるだけで繋がってないっていう印象はありますよね。
まあ、でも本当それが今の食品の現状ですよね。
もっとやっぱり消費者の人には農村に行ってもらいたいって思うんですけどね、まあ、こんな仕事やってて僕も言うのも変な話なんですけど、でもまあやっぱり畑に行って自分たちが食べてるものがどういうふうに作られてるのかっていうのをやっぱり見てもらった方が、そうすると農薬を使うことの意味とかですね、農薬をなくすっていうことのその重要さっていうのはもっとよくわかると思うんですよ。
食べるっていうことだけの作業だけで、いやで農薬が嫌だ、遺伝子組み換えが嫌だっていう部分だけでなく、ちゃんとそういった自分の食に触れた時に、食を食べる時にどういうプロセスでこの食が自分の口に入っていくかっていうのを知るってとても大事ですよね。
大事だと思います、誰が作ったのかとかね、どんな風に作られてるのかっていうのはやっぱりわからないと、本当に無責任に食べてるだけだとダメだと思いますよね。この考え方のやっぱり延長線が今輸入食品に依存するみたいな形にもなってるんじゃないかと思
います。そうですよね、
要はお腹がいっぱいになればいいとか、値段が安ければいいとかですね、ただそれだけで食い物を選んでるってことだと、もしかしたらそれを作ってる人たち、まあ、中国の人たちの中の、まあ、例で言えばやっぱり日本に輸出するために農薬たくさん使って、はい、中には逆に体を壊してる人たちもいるわけですから、そういうことも見えない状況でただ安い野菜って食べてるとですね、そのせいで農薬食べてしまうことになったりとか、向こうの人が不幸になってしまうということがやっぱ簡単に起きちゃうわけです、
まあ、確かにこの分析センターで確実なそういう食品に含有する農薬でとか遺伝子だったりっていうデータっていうものを知るっていうこともとても大事だと思うんですけど、結局セレクトするのは一個人ですもんね。やはり自分たちをもっと意識しないといけないということですよね、食に対して。
そうですね、やっぱり受け身じゃダメだと思いますよ。もっとポジティブにアクティブにという感じですかね。
だからさっき八田さんおっしゃったように、もう畑行けと今の若者や畑行けと
ですね。
うん、
結構なんかこう斬新というか新鮮な感じがして、畑に入ると楽しいんじゃないかと思うんですけどね。僕は学生の時は、仲間と何人かで実験補助をこっそり借りて2アールぐらい畑やってたりとかですね、田んぼやったりなんかしたりとかですね、今アパートでちょっと菜園作ったりとかやってますけど。
あのね、畑さん、その畑の喜びって何ですか？
あ、やっぱりこんなちっちゃかったやつが大きくなって、花ついたとか思うとですね
育てるということですね、
はい、で収穫した時にやっぱり喜びですよね。
あ
と意外とやっぱり 栽培するときに何かこうアプローチすると必ず結果が返ってくるんですよ。例えば肥料をなんかこだわったのやろうと思えばやった分だけやっぱり作物は反応してダメになったり良くなったりすると、うん、でちょっとね、サボったりなんかして虫取るの忘れたりなんかすれば何日かすると葉っぱが網の目状になってしまうとかですね、うん、でその自分の失敗が、まあ、何日か後になると当然収穫量に影響してくるのでご飯がだんだん貧しくなっていく
なるほど。僕去年田んぼの田植え、前回野上さんのインタビューをした方の田んぼを手伝ったことがあって、はい、で収穫の時期にちょうど台風がね3つか4つ来たことがあって、で気が気じゃないんですよ、自分の我が子のように遠い場所なんですけど、うわー収穫もうすぐ1週間後収穫とか言ってこんな台風来ちゃったら田んぼ大丈夫かなってっていう、
倒れるんじゃないかなみたいなね、ありますよね。
なんかそういうなんかこうやっぱり育てるってまた全然食に関して違った感情って湧いてきますよね。
あると思いますね、やっぱりね。やっぱりね、なんか自分で作るとなんかまずい米でも美味しく食べなきゃいけないっていう気持ちも結構あるじゃないですか。結構ボソボソな米みたいなんだけども、やっぱりこれは最後まで食べてあげなきゃいけないのかなっていう気持ちが芽生えたりとかする。でこんなに綺麗にお米作る人なんかもね、どうやってんのかなとかやっぱり思うわけじゃないですか。でどんなに俺が頑張ってもこんなに綺麗な米にならないってことはすごい技術が上なのか、もしかしたら何か悪いことしてるのかもしれないとかですね、そういうところもやっぱり意識が向きになると思うんですよ。
今後ね、八田さんが考える、個人でいいんですけど、この今農薬遺伝子組み換えっていう食品の生産される工程っていうものが世界的に今大きくなってきてる現状で、今後八田さんは食が作られる過程ってどういう方向に具体的に向かっていけばいいって考えられますか？
そうですね、やっぱり農家って基本的には家族農業の人が中心だと思うんですよね。家族で、まあ、農地を持って、はい、で家族で食べ物を作って、うん、で、まあ、地元の人たちに届けるっていうスタイルがやっぱりベストだと思うんですよね。地産地消っていう単語がありますけども、それをまあ家族で支えてやっていくと。今の日本の仕組みってのはやっぱり輸入食品がかなり頼られるような構造になってますから、そういうものじゃなくてやっぱり自分の国で食べるものは自分たちが作ると、うん、で、食べる人たちもやっぱり自分たちの食べ物を自分たちの国で食べたいというふうに、それに対してまあしっかりとしたまあ援助とかですね、うん、社会の仕組みっていうのを用意してくれない仕組みがないとねいけないんだというふうに思います。世界的にその飢餓人口っていうのがどんどん増えてるんですよね。国連の決議で飢餓人口を減らしましょうって決めたのが、何年前かちょっと今忘れてしまったんですけど、はい、もう10年ぐらい前かと思うんですけども、その間逆に増えてるんですよね今。そういう状況の中でやっぱりね、ちゃんと自分たちの国のものを自分たちで作ると、で、まあ、他の国の人たちもちゃんと自分たちの国のものが食えるように作れるようにっていう風な活動に切り替えていかないと、僕ら人類やっぱり平和に暮らせないんじゃないかなって思うんですけどね。
自国で自分たちが食べれる自給率をしっかりと確保した上でっていうことですよね。
はい、それが一番だと思いますよ、うん、なかなかすぐに 100% にするっていうのはまあ難しいと思いますけど、はい、食生活も大きく変わっちゃいますからね、 100% っていうとね、なかなかね、まあ、僕らこの分析の仕事をやってやっぱり今輸入食品見てて思えるのはやっぱり国が違えば物がやっぱり違うんですよ、はい、で当然遠くから運んでくるわけですから、まあ、農薬がかかっている場合もあれば、まあ、腐らないようにするための薬がかけられたりとかですね、中にはカビが生えてしまうものがあったりとか、時には、まあ何でしょうね、遺伝子組み換えのものが、まあ、入れてなかったはずのものが入ってしまったりとかですね、まあ、そういうこともやっぱり普通に起きるわけですからね、まあ、やっぱり国内のものっていうのに切り替えていかないと基本的にはやっぱり問題解決しないと思います。
本当そうですね、確かに目に見える範囲での食べ物っていうものが一番安全でしょうね、究極は
ですね、
うん、もう全然知らない土地から輸入されてどういう工程のプロセスかわからない部分よりは最終的には自国で作ったものなんでしょうね。
やっぱ輸入できないと、ね、食べられないものっていうのもやっぱりありますけどね、うん、まあ、バナナは国内で作れますかというとなかなかね、みんなで楽しくバナナ食えるぐらいのものっていうのは値段に合わないと思いますからね、まあ、輸入品をゼロにしようということではないんですけど、今はやっぱり輸入に頼りすぎだというのはもう間違いないということですね。
ました。今日いろいろ勉強になりました。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
食品の生産性を高めるより良い効率を考え、農薬、遺伝子組み換えといった技術を使わないといけない現状。しかし、私たちは農薬、遺伝子組み換えという言葉に強い嫌悪感を抱きます。話を聞く中で、実は家畜に対する飼料はほとんど何も検査されていない実態に正直驚きました。ということは考えてみてください。日常私たちが食べる家畜の肉のほとんどが農薬と遺伝子組み換えによって育てられた穀物を食べているということです。食品表示で遺伝子組み換えではないという言葉を神経質に見極め、ああそれなら安心だと思っていた自分がいました。しかし家畜の肉には表示されるはずがありません。僕自身食に対する意識をもっと持たないといけないことに気づかされました。そして食を選ぶのは個人です。自分の選択に意味のある食を選ぶようにしていきたいと心から思いました。今僕たちが心から食べたいと思う食とは何でしょう。食に対して深刻な問題をもう一つ取り上げたいと思います。先進国では有り余るほどの食料があるというのに、一方で飢餓が増えるという実態があります。世界の飢餓人口は8億人以上。社会が豊かになるにつれ飢餓が増えるというのは、食料生産が利権の対象になってしまい、先進国の大企業が生産を支配しています。儲かるところにはどんどん売るし、儲からないところには売らない、そして廃棄してしまう。食料サミットでアナン国連事務総長は、世界の食料生産高から見ると飢餓根絶は可能と述べていました。この飢餓問題には気づきにくい盲点があります。それは私たちが必要以上に肉を消費するということです。牛は10キロのトウモロコシを食べて1キロの肉を作り出します。単純計算でいくと、牛肉1キロを作るために10キロの穀物を必要とします。牛肉で養える人数を1人とすると、穀物で養える人数は10人ということになります。南米の貧困地域では飼料用穀物を多く生産していますが、この穀物は農場の近辺に住む人々の手には入らず、遠い日本やヨーロッパの動物の餌になっています。日本は多くの飼料用穀物をアメリカから輸入していますが、一部南米などからも輸入しています。日本が26万トンのトウモロコシを輸入しているアルゼンチンでは、1000万人が飢餓にあえいでいます。穀物1キロの生産に必要な水が1トン、牛肉1キロを得るために必要な水は2000リットルです。東京大学生産技術研究所によると、牛丼1杯を作るために使われた水はなんと1890リットルになるといいます。つまり私たちが何気なく食べる肉は、世界の8億人を超える飢餓と直結している部分があるのです。飢餓に苦しむ人々の命を救うべき食料や水が、必要以上に生産性を求めた家畜たちの飼料に変わっているのです。日本の自給率を低下させているのは行政だけではなく、私たちの食の思考の変化も大きく影響し、飢餓人口を増やしているのだと僕は思うのです。さて次はパンドラのコーナー。人生とは幸せを見つける旅である。そんな電車があったらいいと思いませんか。あなたも人生を幸せ行きにぜひご乗車ください。
7号線に停車中の電車は19時ちょうど発特別快速人生を幸せ行きでございます。まもなくの発車です。ご利用のお客様はご乗車になってお待ちください。7番線から実際の特別快速幸せ駅に発車です。 エベルトに終わりますと扉が閉まります。閉まり向けてからの駆け込み乗車大変危険です。
これか人生の幸せに、
はい、扉閉まります。
早速乗ってみよう。
本日は特別快速人生運幸せ行きご利用いただきまして誠にありがとうございます。この電車は帝国通りアテンション駅を発車いたしました。次はハネムーンに停車をいたします。なお車内での奥さん以外の女性への携帯電話のご利用はご遠慮ください。
聞いてないよ。
ご乗車お疲れ様でした。ハネムーンに到着です。次は出産に停車です。
2番線に停車する電車は臨時急行成田離島区を各局行きです。特別な必要のある方以外は乗車になりませんのでご注意ください。
次は出産に止まります。お乗り換えのご案内をいたします。男の子線ご利用のお客様は3番線、女の子線ご利用のお客様は4番線にお回りください。
出産です。お乗り換えの旦那様はそれより先お小遣い制となります。1ヶ月3000円からのスタートとなります。
3000円かよ。
なお車内にてパンパスの販売をいたしておりますのでご利用ください。
すいません、パンパスください。
1番線特別快速人生号発車です。
でまもなく倦怠期に到着をいたします。次の検体機で特急の通過待ちをいたします。発車まで2分少々お待ちください。お待ちどうさまでした。検体機です。
あらあら、なんかまずい雰囲気だぞ。
2番線特急プリンゴ白馬行き通過です。発車の内側までお下がりください。無事通過いたしました。
本当によかった。
ご乗車ありがとうございます。次はお受験に止まります。
受験戦争なんて今時古いんだよ。
お受験を出ますとマイホーム塾ネットを停車をして参ります。
ホーム変えるわけないだろう。
この先電車が左右に大きく揺れることがありますが列車の運行には支障ありません。終点の幸せまで参ります。本日はご乗車誠にありがとうございます。
人生山あり谷あり、よーし幸せになるぞ。
さてそろそろお別れの時間がやってまいりました。番組への感想、意見などはどんどんメールでください。また、日々皆さんが感じている日常の疑問だとか、こんなことがあったんだよとか、こんなこと調べてほしいっていうのもメールで受け付けています。また、リクエストのコーナーもこれからやっていこうかと思っています。皆さんのお気に入りの一曲、エピソードを添えてメールで送ってください。その際、MP3 で、音源を送ってくれると助かります。メールアドレスは info@dragon-gate.jp info@dragon-gate.jp です。それでは最後はオカマのコーナーでお別れです。次回は5月16日。 See you next time. Bye bye. Heartaches for me right from the start. Who stole my heart? Ruby, it's you. I hear your voice. Wow, おいしそう。
いただきます。
ちょっとどうしたの、具合悪いんじゃない？
なんで
顔色悪いよ、それに全然進んでないし。
影なんかまずいの。焦げ臭いし苦い。
そうなの、どれ。
あ、本当だ、取り替えてもらおう。
いいわよ。ダメよ、こういうのはしっかり言わないと。すみません。
いいわよ。
すみません。ちょっとこのカレー焦げ臭いんだけど。ちょっと何よその機嫌そうな顔。
だからもういいわよ。
何がいいのよ、ちょっとも良くないわ。大体さっきからその態度は何よ、ジロジロ見ちゃって。あ、私に全身してる。美しすぎて。
そうやの、やだな。
やだもん、や
でも分からないでも
ない。そうね、分からなくはないわ。で、とにかく焦げ臭いの、苦いの、告白してちょうだい。
ごめんなさい。
なんだよ、なんだよ。大体なんであなたのカレーで私が腹立ててんのよ。
私は平気だったの。
顔色悪くして何が平気なのよ。
あんまり大きな声出さないでよ。
あのね、こういうことはしっかりとお店に伝えなきゃダメなのよ。我慢してることないわ。ちょっと怒ってお化粧崩れちゃったんじゃない。ちょっともう全くもう全くもう。あ、そういえばさ、この間テレビでやってたんだけど、日本で作られてる食べ物ってどのくらいだか知ってる？
知らないわよ。何よそれ。
食料自給率。
ああ、なんか聞いたことあるけど、何なのそれ。
39%。
何それ39って。39、39、39、ありがとうって感じでいけてないね。
ちょっともうちょっと聞きなさい、ちょっと聞きなさいよ。もしね、外国から食べ物が輸入されなくなったら、日本で作られてる食べ物しかないじゃない。
そうね、
うん、それが 39% なの。つまり半分以上が食べられなくなるのよ。
ということはこのカレーも半分以下の量になるのね。
そうじゃないわよ。
な、どういうことよ。
カレーは間違いなく食べられなくなるわ。
へえ、大変じゃない。なんでよ。
カレーの原料は日本では作ってないから全部輸入に頼ってんのよ。だからカレーは食べれないの。
じゃあ和食は。和食は大丈夫なのね。
うん、でもね、実は和食も大豆を使ってるのが多いじゃない。お醤油とか納豆とかお味噌もそうなのよ。
そうなの。私和食は全部国産かと思ってたわよ。
今は日本の食文化は世界に支えられてんのよ。
じゃあどうすればいいのよ。
あなたならどうする。
そうね、まずは買いだめね。そのためには広いお部屋が必要だから、まずは引っ越すわ。
だからね、何も解決してないじゃない。
じゃあどうすんのよ。
もっと農業に関心持ちましょう。
そうね、東京に住んでると農業って身近なものじゃない感じだけど、そうも言ってられない世の中になってきたってことなのね。
そうだ、まずは身近なところから始めない。
どうするの。
ベランダで何か育てましょう。
そうね、じゃあ早速ドンキに行きましょう。
ドンキなんかに売ってないわよ、ホームセンターでしょ。
あ、そうね、ホームセンターに行きましょう。で、何育てる。
うん、そうね、あ、私は人参、
玉ねぎ、
じゃがいも。
あら
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 あらあら、
カレーができるんじゃない。
カレーはできるわ。
すごいわよ。
いけてる。
いけてる。
食料自給率 100% ね。
自給率 100% のいけてるおかま。
最先端ね。
いけてるおかま天国。
いけてるおかま天国。
いけてるわよ。
やった、
すごいわよ。
やった。